V トークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、11時ね、45分になりまして、いよいよツーリングアワード表彰式ということで、サーティーナイナーズの同志であります、真人さんと、バイクの楽しさ無限大でおなじみのあやみんが出てまいりまして、番組がいよいよ始まったわけなんですが、番組の方のね、内容についてはまだテレビ埼玉の方でもやってないんで、どこの部分が明らかになってどこの部分がカットされたのかちょっとわからないんですが、いろいろな表彰がありましたよね。まあこの中で、遠くから来たよなんていうのは放送でも多分明らかになってると思いますが、かなりの遠くからですよね。あれ、関西の方ですか。で、その前にね、実は、真人さんとあやみんの方で、勝手なツーリングアワードっていうことでね、千葉テレビの番組表をもらえるというプレゼントが当たるっていうので、何でもお題を与えてね、そのお題に当たった人が当選するという、笑っていいともでやっておりました。ね。なんとかの人って言って100人のうちから1人を選ぶみたいなやつなんですけどもね。で、確か今回はね、ここへ来るのに直前にパンクをした人なんていうことで当たった方が言いまして、ねえ、めったにないことですよね。パンクしたおかげで、でもここで賞をもらえるということで、まあ羨ましいなと思う反面、大変だっただろうなとは思ったんですが、確かこの方、遠くから来たような方のね、お隣のところから来た方だったような気がしましたけども、関西の方ではね、サンテレビさんですか、こちらの方で、やっているもんですから、サンテレビさんだとどれぐらい後になるんでしょうか。放送ね、出るの楽しみでしょうね。羨ましいなと思いますけども。あと、ベテランライダー賞とかね、バイクは古いでしょうなんていう方はすごいですよね。ベテランライダーの方は私が生まれる前から免許を取ってね、乗っているとか、バイクが古いでしょうは確か同い年でしたなんて言っている若者だったような気がいたしましたが、ホンダのね、トランザルプした噛みそうになりました。トランザルプ、それでいいのかな、だったと思いましたけども、これ言って大丈夫なのかな。まあ大丈夫でしょう。その他ね、いろいろな賞がありました。フレッシュマン賞とか、あと真人が選ぶ女性ライダー賞、あやみんが選ぶファッショナブル賞ですか。天下のハットの方、確かにね、ファッショナブルでした。ちょっとね、知り合いの女性に似てたんでね、あの方がああいう格好をして乗るとこうなるんだなぁなんて思ったんですが、まあその方はちょっとバイク乗ってないんでね、残念だったんですけど。そうそう、ここでね、お手伝いをしてくれました。ツインリンクモテギのね、ツインリンクモテギエンジェルっていいのかな。その方がね、あやみんより大きいんですよ。まあ高いね、ブーツを履いてたっていうのもあるんでしょうけども、でも絶対あやみんより高いなぁなんて思って。やりづらいでしょうね、あやみんもね。後輩の前で MC をやるっていうのもね、大変なお仕事でございますが。まあそうやってね、いろいろな賞が発表されて、いろいろ楽しいね、お話をしてなんて言ってる間に、もうすでにね、時間の方は12時半を回ったと。あれあれあれあれ、もうこれで第1部は終わりかよ。まあ第2部の方にもね、いろいろな紹介があるんで、さてこれに1時間ちょっと時間があるぞと思ってね、どうしようかななんて思っていましたら、先ほど思っておりましたエントリーのね、紙の控えの方に12時35分からね、全日本ロードレース
JSB 1000クラス
クオリティ1観戦をご招待しますなんて書いてあったんですよ。へえ、どこに行くんだろうなんて思ったらね、じゃあ皆さん行きますよということで、真人さんとあやみんの誘導のもと、なんとね、バックスタンドの方に入ることができました。これちゃんとね、見てれば分かってたことのようなんですけども、私ね、ちゃんと見てなかったっていうこともあって、どうも観戦機を持ってなくてもね、このサバイバル予選が見れたようだったんです。もうそんなことはいざ知りませんので、もう気分はね、最高潮です。ゲートをくぐってね、まあ、バックスタンドの一番端っこというと変なんですが、端っこの方なんですけどもね。でも、最後のストレートへ上がってくる、最終コーナーのところが見れるところで陣取らせていただきました。ところが、 これツインリンクモテギ初めてだったんですけども、びっくりしたことにロードレースをやるコースとねバックスタンドの間にあのオーバルのコースが入ってるんですね。だからストレートまでが遠い遠い、いやこれはっていう感じがしました。本当残念でしたね。あれオーバルのコースがなくってね、もうちょっと近くからストレートを見れたらもっと迫力がって感じだったんですが、あれどれぐらい離れてたんだろう、100メーターぐらい離れてたんですかね、かれこれ離れていました。ちょっとあの辺残念なんですが、まあもともとツインリンクモテギっていうのはね、そのオーバルコースとそういうロードレースのコースがあるからツインリンクなわけでありますから、まあ、そういうことをちゃんと調べていかないあなたが悪いのよって言われてしまえばそれまでなんですが、とはいえ100メーターぐらい離れていたとはいえ初めてのロードレース、いやー目がついていきませんでした。まあね、あのどの方がどのマシンを乗っててっていうのが知らないっていうのがあったんですけども、中塚選手がいや、ヤマハのマシンで、柳川選手でしたっけ、その方が川崎の87番をつけているっていうのは知っているんですよ。でもその程度でございますんでね。なんせ私にとってロードレースというのはあの平さんの時代で止まっておりますんで一時期一生懸命見てた時期もあったんですけどもね、高井さんという方が宮城の方で亡くなったっていうのも覚えておりますが、その程度の知識でしかない私にとってですね、いっぱい走っているマシンが、どのマシンがどこで、どのマシンがどれでなんていうのが分かるはずもなく、なおかつメガネをしてないもんですから遠くのものが全て、ダブって見える、そう乱視なもんですからね、数字なんかつながって見えてるわけなんですよ。いやーほんと目がついていきませんでした。一生懸命ね、スマホで構えて録画もしてみましたし、デジカメで撮って録画もしてみたんですけども、はっきりね、わからないっていうのが残念でしたけども。とはいえ、なかなかね、こういう機会、ないわけでありますから。じーっと目を凝らしていると、だんだんわかってきましたね。マシンによってね、音が違うっていうのも本当にわかりました。まあ、マシンによってっていうか、会社によってですよね。あれ、ホンダのマシンですかね。あれはなんか、甲高い音がして、バーってきたような気がしますし。ヤマハのマシンはなんかこうのぶといって言うと変ですけども、こう重みのある音がしたような気がしました。まあ、ちょっとこの辺もしかしたら違っているかもしれませんけども、素人的に聞くとね、そんな感じがして、あやっぱメーカーごとにこう音が違うよなーなんていうのがねよくわかりました。まあ、予選の方はねいろいろトラブルもあったようで、中塚選手がね、コーナーで転倒なんていうことで、まあ無事に戻ってこられてね、なおかつサブマシーンに乗り換えてまた出走っていうことで、やれやれっていうこともありましたけども。前回のヒルクライムでもね、コースアウトなんてあって、今回もコースアウトがあったようなんですね。どうも私がそういうのを見に行くと、コースアウトが続いてしまうのでしょうか。それはちょっと勘弁していただきたいところなんですが。そうやってね、まあこうやって、あ、レースってやるんだっていうのは見れました。これ非常にいい経験になりました。本当にありがとうございますということでございます。大体ね、一次予選、ノックアウト予選があるんですけども、確か6位までの方は順位が決まっちゃうんですよね。それで、その後、こう、ノックアウト式にタイムの悪い方が決まっていくっていうふうに、繰り広げられるんですが、まあ途中でね、まあお時間もお時間ということもありますし、お昼ご飯を食べてないっていうことと、あと第2部がね、2時半からあるっていうこともあったんで、大体のところでね、スタンドから出て、ちょっとお昼ご飯を食べに行くということにしました。お昼ご飯の方はね、茨城のどうも名産のポークがあるということでございましたので、そちらの方のね、チリドッグと、あとね、メロンパン、焼きたてメロンパンのお店がね、出てたもんですから、やっぱ甘党なもんですからね、甘いもんが欲しくなっちゃいまして、これはメロンパン美味しそうだなーっていうことと、チリドッグがうまそうだなーなんていうことがありましたんでね、ちょっとその辺のお昼ご飯を食べて、その後はね、いつものお昼寝に行ったわけなんですが、どうも最近本当お昼寝が多くなってしまいました。仕事の時も昼寝してるのかと思われるでしょう。仕事の時はしてないんですよ。休憩時間が短くてね、とてもとても昼寝なんかしてる時間なんてないもんですから。 そうやってね、まあ、木陰で昼寝をして、やれやれっていうことで起き上がったところ、隣にね、いいお父さんが、どっから来たんだいっていうお言葉は、どう聞いても、U字工事さんの栃木なまり。まあ、なんとかわかるかなっていうことで、東京の吉祥寺から来ましたっていうことでね、吉祥寺ならわかるだろうと思って行ったんですけども、ちょっと吉祥寺という場所がわからなかったようで、お父さん残念でしたけども。で、今日はどうやって来たんだいなんて話になりましてね、バイクで来たんですよということで、そこのステージでね、テレビの収録もやってるんで、それを見に来たんですよって話をしたところ、なんかお父さん、格安の入場券で入れるということで、明日も来るんかいなんて言われたもんですから、いや、私24時間の勤務をやっているんで、明日は来れないんですよって言ったら、なんだ、もったいねえな、明日も来ればいいのに、なんて言っておりました。なんか格安のチケットでね、予選も見れて中に入れる。そういうのがあったんですね。まあ、もしかしたら、特有の、ある一定の年齢の方以上の格安チケットなのかもしれませんけども。そういうお父さんがね、モータースポーツを見に来れるっていうことで、なんだかとっても羨ましく思ってしまったんですが。さて、これでね、いよいよ第2部が始まるって頃になりましたら、どうもやっぱり第1部の時がね、メインだったっていうか、やっぱりお昼までっていうのがね、皆さんいろいろご都合があるんで。さっきの仮面ライダーさんもね、一緒に見てたんですけども、第2部の方には仮面ライダーさんいらっしゃらなくて、ちょっと残念でございましたけども。で、少しね、お客様も減ったんで、ちょっと前の方へっていうことで、前の方へ行って見させていただきまして、第2部が始まりました。ここでね、なんとお手伝いしているモテギエンジェルの女の子が一部と違ってね、いきなりメガネ姿で現れまして、珍しいなぁと、なんかコンタクトが合わなかったんでしょうか。ああいうね、イベントのお手伝いをしている方がメガネ姿で現れるっていうのも非常に珍しいなぁと思いまして、お名前は何て言ったのかちょっと忘れてしまったのが残念なんですが、週刊バイク TV の方でお名前は出るんでしょうか。で、第2部が始まったんですけどもね、残念なことに雨がポツポツ、雷ゴロゴロ。あ、そうそう、一つ言い忘れていましたけども、実はツインリンクモテギ、私たちのね、中央エントランスの上をシャーと走る音がするんですね。何が走っているんだろうなんて思って、ふっと上を見てみると、メガジップライン翼っていうやつらしくてね、どうやらちょっと先のね、小高い丘の方からワイヤーにね、ぶら下がってシャーッと降りてくるようなんですけどもね、長さの方は随分長いようで560メーターちょっとぐらいあるようですよ。突然ね、シャーッと音が頭の上からするんで、ふっと見るとね、そういう風にぶら下がってる方がいるということで、あれ公開録音には音が邪魔にならなかったのかなぁなんとふと思いましたけども、なかなか面白そうでございますね、そんだけの長さで。ただ料金がいくらかかるのかはちょっとわかりませんが、結構するんじゃないんですかね、ああいうのって。体重制限もあるみたいで、30キロから90キロまでなんて出ておりましたんで、中には残念ながらお断りっていう方もいるのかもしれませんけども、結構ね、面白そうでございました。ぜひね、ツインリクモテギ行かれた際には頼みしてみてはいかがでしょうか。そうやってるうちに、だんだんね、雨はポツポツどころの騒ぎじゃなくなってきまして、雷も遠くで言ってたはずがかなり近づいてきたということで、収録とりあえず一旦中止ということでね、皆さん、雷が近づいてきましたので安全なところに避難してくださいということになってしまいました。バックスタンドの方がね、空いておりましたんで、そちらの方に避難できたんですが、まあちょっとこれね、残念でしたね。まあ、こればっかりは天気を恨むしかないんですが、まさかキャンプは雨男はこんなところで実力を発揮するとはなぁなんて、誰にも言えなかったですけどもね。で、そんなことをやっていますうちにね、雨もだんだん小降りになってきました。とはいえかなり時間がかかっちゃいましたんでね、この公開録画の方の都合もあるということもあったんでしょう。真人さんがね、近くまで来てくれまして。真人さんが三陸区の方でね、もうボランティアでやって、活動されている腕にこう回す、なんつうんですか、リングって言ったらいいのかな、この編んであるやつなんですが、そのリング、争奪戦のじゃんけん大会をやろうじゃないかなんていう話になりました。最初はグーっていうことでやるんですが、その辺はさすがにね、エンターテインメント、 チョキを出すよと言って、俺は嘘を言わないからねっつって本当にその通りチョキを出すと。まあ中にはね、疑っちゃってパーを出して負けてしまったりっていう方もいたようなんですが、何人の方がね当たりまして、そうやって時間を潰すっていうこともうまくいきまして、やっぱりこういうのところでね気を使わなきゃいけない、大変なんだななんて思いましたけども、そうこうしているうちにね髪の毛も遠のきましたんで、じゃあ収録再開しましょうということになりました。先ほどの位置へ戻ってね収録再開となったんですが、どうしてもねこう間延びしてしまったっていうのもありまして、盛り上げるのが大変そうでした。先ほどのね腕は余ってるということになりまして、じゃあプレゼントしようということになりまして、いろいろね考えてくださいましてね、初めてレースを見に来た人ということで、もうその後当然私もね手を挙げまして、で次にじゃあその中から今日ポールを取ったヤマハのね中須賀選手を応援していた人っていうことになったんですが、ここでね、まあ、人さん優しいんですよ。こんなの自己申告だからねって言ってくれたんです。でも私、素直にはいと言えませんでした。多分ね、あれ気使ってくれたんだと思うんですよ。オレンジのね、帽子をかぶって青いタオルをね、首にかけたおっさんが最初から最後まで舞台のね、近くにいてくれたわけですから、多分プレゼントしてあげようと思ったんでしょうね。でも素直に言えませんでした。こういうところでね、妙なところでズーズーしさが発揮できないんですよね。また違ったところではズーズーしくなるんですけども、まあそうやって何人かの方がね、舞台に上がってプレゼントの品をねもらってる姿をいいなと思って見ていたんですが、お時間の方がもうおしまいということになりまして、今回の収録が終わりました。ちょっとね、残念だったのは、毎回真人さんがね週刊って言った後にみんなでバイク TV わーってやるはずなのに、今回はなぜかやらなかったんですよね。あれどうしたんだろうっていう感じがするんですが、まあ第2部の方ではね人があんまり残っていなかったっていうのがあったのかもしれませんけども、ちょっと残念でしたね。どっかでやったんでしょうか、それとも。そうやってね、もうステージも終了したんで、やれやれ帰ろうかなんて思っていたんですが、ちょっとやっぱりそこはっていうことになりましてね、サイン欲しいじゃないですか、やっぱりせっかく来たんだしっていうことで、ちょっと待っていたところ、真人さんとあやみさんが出てきてくれましたので、そこはずうずうしく、こういうところはずうずうしくなるんですけどね、サインと記念写真の方をお願いいたしました。サインの方ね、クリアファイルの方にしていただいたんで、クリアファイルのはもう一生大事にするようなんですが、真人さんにね、ちょっとお話をしたところ、おー、同じ 39ers っていうことになってね、まあこの辺、あ、よかった、つかみは OK だななんて思いましたし、あやみんさんもね、実は私のことしっかり覚えておいてくれましたんでね、先月のね、あの、丸ごとバイクフェスティバル以来ですよね、なんていうお話をして、おりました。よかった、なんて思ったんですけども。実はね、その前に本当はね、あ、覚えていてくれたんだと思ったシーンがあったんです。バイクを止めて受付を終わって、さてこれから中央エントランスの方へ行こうかなと思ったところ、はい、車動きますということでね、バイク置き場でなんで車なんだよなんて思ったら、マイクロバスが目の前を通っていったと。で、そこで、道路に出るんでね、一旦停止の時にこっちに向かって手を振ってる方がいた。あ、あやみんだと思ったんです。え、俺に手振ってくれてんのと思ったんですけど、後ろに人がいたら恥ずかしいなと思ったんで、振り返すことができなかったんですけども。だってよくあるじゃないですか。自分手振られてると思って手振り返したら実は後ろの人だったっていう CM。あれが頭よぎっちゃってね。だからちょっと自信なかったんですけども、まあ覚えていてくれたんでね、ありがとうっていう気になりました。まあ、そうやってね、握手したり、サインもらったり、写真を撮ったりということで、すっかり満足になってしまいまして、ホンダコレクションホールへ寄るっていうことをすっかり忘れて帰り道に着いてしまったっていうのが実はあったんですけども、やっぱりね、疲労が出てきたんですよね。まあ前の日そんなに寝てないっていうことがあって、急いで来たっていうこともあったりね、お昼ご飯は食べましたけども、その後昼寝もしましたけども、やっぱり体力はそうそう戻るもんじゃないんでね、妙な満足感が体を襲ってしまいまして、で実はこの後17時からね、さっきと走れるってなったんですけども、それまでまだ1時間ちょっとあるということで、 はっと時計を見た瞬間にはね、あ、まだ1時間あるのか、なんて思ってしまいまして。なぜかその時点でね、ホンダコレクションホールの方へ行っていれば1時間なんてあっという間に潰れたっていうのと、あとね、この後またお話をするんですが、えらい雨に遭うこともなかったんじゃないかななんて思ったんですけども、その時はね、そんなことはつゆ知らずにバイクをまたがって帰り道に着くわけなんですが、これね、実はこの土曜日に限定開催の前夜祭があったそうなんですが、焚き火を囲みながらね、バイク好き同士で話し合えるイベントがあったそうなんですね。マスコのお手作りハム工房トンタファミリーさんの方からね、柔らかベーコンとかウインナー、あ、そうそう、さっき食べたチリドッグ、そう、あ、これはね、マスコのこのお手作りハム工房トンタファミリーさんのでした。美味しかったですね。あれバーベキューで食べれたっていうことを考えればちょっと失敗だったかな。でもね、ここで飲んじゃうとね、止まるようでしょ。そうするとね、2泊3日で家を空けるっていうのはちょっと勇気がいりますからね。まあそんなことをその時は思わずに帰り道を急いだわけなんですが、行きに来た51号線をね、気持ちよく帰れるなと思ったら、残念なことに参拝のトラックに捕まってしまいました。まあ田舎の一本道、抜くに抜かれずっていうことがありましてね、のんびりと走っていったんですが、だんだんだんだん雨雲が近づいてきて、ちりぽつりと水滴がね、ヘルメットを打つたび、参ったなーっていう気がなるのとともに、今頃ね、久保キャンプ場では和やかにキャンプが始まってんだろうなーなんて思いつつね、まあ雨雲を俺が持ってきたから、向こうの久保キャンプ場の方は降ってないだろうなっていうことで、うんちに兄さんは今頃、なんてこう考えながらね、まあ雨雲をこっちに持ってきただけよかったかっていう気がしたんですが、そういうふうにね、51号線を水戸北インターの手前まで来ました。交差点に赤信号で止まって、いよいよ高速が目の前と思った瞬間、バケツのをひっくり返すような豪雨。突然ですよ。バサバサバサバサバサって降ってきましてね。まさかね、コンビニに入るわけにもいかないんですよ。もう信号渡っちゃいましたから。もう高速乗るしかないっていうことでね、高速へ乗ったんですが、もう雨をそのままバシャバシャバシャバシャバシャ、バケツをひっくり返す。ふわーっと電光掲示板を見たら、北関東自動車道雨って書いてあるんですね。え、北関東自動車道雨、常磐道はどこまでっていう気になるじゃないですか。で、あ、そうか、友部ジャンクションまでが雨かっていうふうにね、この瞬間ひらめいたもんですから、もう我慢して行っちゃえ、友部までならすぐだっていうことでね、頑張って行ったんですが、いやー参りました。この時、気温はね、まあブーストには気温計がついてるもんですから20度ということは、だいたい3度ぐらいね高く出るもんですから、実際には17度ぐらい。もう寝て袋はびっしょりだしね、靴の中は雨が浸水してくるしね、ウェアから入ってくるし、ズボンはねもうびっちょりでね、お股のあたりまでぐっしょりですよ。いやー弱ったなーとか思いつつも、ともべまで、ともべまでと繰り返し繰り返し。で、私、その時はね、iPod なので音楽を聴いてるもんですから。iPod なのじゃない、iPod シャッフルだ。iPod シャッフルがね、ポケットのところにこう四角いんで、ちょうどいいんですよね、クリップがついてるんで。あれでね、こう音楽を聴いてるんですけど、あ、いかん、これ防水じゃないよな、と思ってポケットに慌ててしまい込んだんですが、実はあれから音楽を聴いていないんですが、壊れてないだろうな。そうやって友部ジャンクションまで必死になってね、雨の中を走っていったところ、予想通り友部ジャンクションのちょっと先でね、雨の方が上がってくれました。こうなってくると気温も上がってくるわけで、21度、24度、27度ということでね、東京との境に来た頃にはもうすでに30度ということで、ぐっしょり濡れたね、手袋も乾いてきました。ズボンの方もね、気持ち悪さもなくなったし、靴の方も気持ち悪さはなくなったんですが、お尻のあたりだけはまだやっぱり気持ち悪いままでした。おかげさまでね、どこにも寄れずに、コンビニも寄らずにね、まっすぐ帰りましたけども。だって恥ずかしいじゃないですか。いい年こいたおっさんが、お尻のところだけ濡れてるんですよ。いくらバイクに乗ってるとはいえね、お漏らししたと思われるのも尺なんで。 こうやってね、まあ無事に楽しく一日を過ごして帰ってきたんですが、いい天気から豪雨、雷、そしてね、夕焼けまでとバラエティに富んだ天気と、いろいろな方々、栃木のお父さんとかね、仮面ライダー、それに真人さんやあやみんに会えて楽しい一日となりました。秋のね、MotoGP、こちらの方でもね、勝手にツーリングアワードはね、開かれますんで、確かね、去年は市街町、道の駅の市街でしたっけ、なんかそういうところでやったんで、ちょっと秋もね、楽しみに参加してみようかなとは思っておりますが、次回はね、休みを取ってぜひ受付の早い時間から行きたいなと思っております。皆さんもね、ぜひ秋の週刊バイク TV 杯勝手にツーリングアワードよろしかったら参加してみてはいかがでしょうか。さて、第63回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。先日のね、週刊バイク TV の公開録画に行ってきたお話なんですが、どこまで喋っていいものか、本放送を見てないもんですから何とも言えないところなんですが、まあいつも通りのね、こんな感じの番組でした。今回途中ね、ショーン君のブヒブヒ音が入ってしまったり、またね、実を言いますと原稿の方がね、A パートの途中までしか実はできなくて、後半の方はほとんどアドリブっていうことで、自分自身でもうまく喋れたのか普段以上に心配でございます。まあいつも通りの番組なんですけども、ぜひね、励ましやら少しだけのお叱りなど、いろいろなメールお待ちしております。代わりにね、あそこ行ってきてよとか、ここのね、地元のチェーン店は美味しいよとかいう情報がありましたら、ぜひメールの方お待ちしております。アドレスは vtokuradio@gmail.com、 vtokuradio@gmail.com です。 vtokuradio のブログにもアドレスを記載させていただいてます。メールフォームを付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第63回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。